健康と医療の広場の時間です。今週お話をお聞きしますのは錦医協中央病院病理科課長鹿野聡先生にお話をお聞きします。鹿野先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回のテーマでございますが、医療の倫理についてというテーマでお話を聞いてまいります。ではこの医療の倫理とはどういったものかというのをお聞きしたいんですが、
はい、先だって大学病院の方でですね、はい、人工心肺装置、この重症な肺炎の患者さんがこれはもう助からないだろうというような中で、うん、一旦つけた人工心肺装置、呼吸循環を人工的にやる装置なんですけども、それを外したと、はい、ご家族の意向を受けてその取り外しを行ったと、そういうことが新聞テレビなんかで、はい、出されてたと思うんですけれども、そういうようなその特に生命のところですね、はい、その終末期医療、そういうようなところに関わることが主に、あって、あとはですね、その患者さんが病院で亡くなる、その看取りの時、それからがんの、患者さんに告知するというような場面、それですとか、あと臨床研究、病院でやってますけれども、はい、研究に患者さんから出た検体、そういうものを使うにあたってプライバシーを守る、そういうのはさまざまな病院の活動のところで倫理的問題が生じるということになっております、うん、はい、
なるほどね。そしてこちらの錦医協中央病院ではどういったことを行っているか、
はい、はい、今言ったような問題でですね、私どもでは倫理委員会っていうものを、はい、構成しておりまして、まず病院の医師ですとか、それから事務、看護師、まあ、様々な職種、それとですね、外部の外部委員と申しまして、はい、新聞記者の方でありますとか、牧師さん、お坊さんといった宗教に携わっておられる方、はい、あるいは音楽療法士さん、
はい、
そういう方、それから地域の、患者様のですね、
はい、
代表の方などから加わっておりまして、日常的な倫理的問題っていうのをその議論する場があります、
はい、
何か問題になることが起きた場合ですね、うん、その現場のスタッフの方から我々にその問題が提起されて、
はい、
その議論していくというようなことです。
これができたというのは結構古くからあるんですか？これ、
そうですね、もう5年以上、5年6年経っております。
なるほど、はい、先ほどいろんな、ね、方がこう集まるということで、
そうですね、
なんか正直聞くとこう意見と言いましょうかですね、これがこうまとまるのかなという気がするんですけど、
はい、
はい、
いろんな分野の方、地域の方、患者さんが集まりますけど、これはなかなか、例えば先ほどの胃ろうの問題ですとか、はい、人工呼吸器をどうするのかっていうようなことは、これ答えがなかなか出なくて、患者さんの意思が失われた状態で、
はい、
その治療法をどうするのかっていうなりますので、
はい、
これなかなか答えが出なくて、 その都度その患者さん家族に応じて方針を出していかなければならないと、
は
い、そういう難しさがあります、
はい、ね、はい、いや本当こう聞くとこう進めていただけば結構大変だと言いましょうか、
はい、
実際にそういうケースというのはもう多々あるんですか？
うちの病院で、はい、その実際に議論されてるのは、うん、された経過では臨床研究ですね、
はい、
今は大学、それから各病院の中で共同して行われている、はい、その時にその患者さんに検体ですとか、うん、レントゲンなんかの使用するということがあって、その承諾は事前に得ておかなければならないと、うん、それも倫理委員会で審査しますし、うん、それから手術はしたものの、
はい、
もうかなり重症で、
うん、
生命も危険な場合、
うん、
そのどういうふうにフォローしていくかと、うん、それから輸血なんかを、
はい、
その個 個人の思想ですとか、うん、心情の問題で拒否される方がいらっしゃって、その場合、その手術治療をどうするのかというようなことなどが実際問題になって議論しております。年間カンファレンスまだまだ少ないと思ってるんですけども、はい、5件ないし10件年にあるかないかで、実際には もっと問題があると思うんですよね。もっと本当は私たちもそのカンファレンスですとか必要かなと思ってるんですけど、まだまだこれからっていう感じですね。
今回は、医療の倫理についてというテーマでお話を聞いております。で、まあ、私たちこうラジオを聞いてる方ですね、
はい、
当然そういう立場になることがあるかもしれないというか、はい、まあ、あると思います、はい、多分考えなきゃいけないこととかあります
ね。そうですね、今お聞きになられたことが、実は私もこのラジオを通して一番言いたいことで、人間は誰しもこう死を迎えるというのが、これは当然のことで、それにあたってよくお葬式の時にですね、自分はこういうお葬式希望するっていうのが、たくさんの人に来てもらいたいですとか、身内だけでやりたいとか、そういうことがあるかと思うんですけれども、自分が例えばもう治らないがんなどの病気、終末期を迎えた場合ですとか、それからもし自分が最終的に死の局面で心臓や肺が停止する、そういうようなことになった場合、どのようなその看取りですとか終末期あり方を、希望されるのかと、ここはなかなか患者さんも、まあ、語りたくない、考えたくないとは思うんですけれども、はい、そこのところが意思がないままにですね、その意識がなくなってしまう、そういうようなケースが結構多くて、うん、今はリビングイルっていう言葉、尊厳死ですとか、
はい、
それから、まあ、もう少し簡単に言うと自然な死っていうような言葉があるんですけども、はい、うん、そういう意思表示を文章なんかで残しておく、
はい、
そういう方がちらほらとうちの病院にもかかってきておりまして、そこまで至らないまでもですね、もしがんになったら家庭の誰に最初にお話ししてほしいか、本人とか家族が先かですとか、
はい、
重症になった場合、人工呼吸器をつけたいかとか、最終的にあらん限りの治療を施してほしいかとか、そういうようなところはご家庭で、
はい、
まあ、辛い話かもしれませんけど、会話しておくっていうのは重要なことではないかというふうに思います。
はい、本当いつどこで起こるかわからないですもんね。
そうですね。
それはちょっとこう考えてた方がいいというか。
そうですね。
ですね。わかりました。こう考えればいけないと言いましょうか。これはいつかはね、こういう時来るわけですからね。
そうですね。
こう実際にこう鹿野先生が、まあ、先ほどね倫理会で来て、まあ、5年というようになりましたけども、
は
い、実際にこういった、まあ、職といいましょうかですね、始まってどういったどれぐらいになるんですか、先生自体は。
私自身が関わって、そうですね、もう4年とか5年になりますけど、
どうですか、
最初は私はその先ほど申しました病理っていう、病理診断、はい、まあ、顕微鏡で、はい、細胞の、
うん、
検査っていうか診断をしてるんですけども、
はい、
最初はその手術したもののですね、検体の扱いですとか、研究に使う場合に患者さんに承諾を得るですとか、
はい、
そういうようなことで関わっていくうちにですね、その死とは何かとか、終末期、そういうものについて非常に興味を持って、皆さんと一緒に勉強していきたいなというような形で、今まで関わらせていただいております。
はい、ですね。じゃあやっぱその、まあ、4年5年に関してその考え方というのはやはりだいぶ変わったというか。
そうですね、まずコミュニケーションですね、常日頃から患者さんが通われてて、医師だけじゃなくて、看護師ですとか、スタッフと、一度でそういう方針を出すんじゃなくて、何回も通う中で、その自分の医療の在り方っていうのを、結論を出していく、 そういうことが重要かなっていうふうに思います。
なるほどね。わかりました。